この朝の聖書をお読みいたします。マルコの福音書第4章26節から34節までをお読みいたします。マルコの福音書第4章26節以下。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからです。また言われた。神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。この朝はこの箇所から説教のタイトルが変わっていますが、寝ている間に働かれる主として、しばらくの間御言葉を共に聞きたいと思います。新しい年を迎えました。新年というのは不思議なものですけれども、何か新しいことをこの一年やり通そう、そういう決意をしたい気持ちになります。今年はこうありたい、私はこのように生きていきたい、そういうふうに考えます。何かそういう思いを新たになさった方も多いのではないかと思います。まあ、それはこういうふうに言い換えることができると思います。みな成長したいと願っている。さて、お正月に実家に行きました。そうすると写真を見せられて、10年前の写真でした。ちょうどドイツから帰ってきたばかりの頃の写真です。ドイツにいる間に体重が8キロほど太って帰ってきました。で、その写真を見ながら、あれおかしいと思ったんです。8キロ太った割には痩せて見えるんです。どうもこの10年の間にもう8キロほど増えたようです。それで今年は少し体重を減らそうと決意をいたしました。すでに1週間が経ちましたが、体重はさらに成長しています。今日は聖書の中で主イエスがなさった例え話が書かれています。いろいろな例え話をなさった最後の話です。で、26節から29節の最初の部分の例え話は、一人でに成長する種の例えと言われています。私のお腹についた肉と同じように一人でに成長するわけです。ここにちょっと面白い表現が書いてあります。27節です。夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。ここで夜は寝て朝は起きと書いてあります。新改訳2017を買い求められた方はこういうふうになっています。夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちます。私たちは朝夜 あるいは朝昼という表現を一般的にすると思います。あるいは昼夜という言い方をしたり、昼夜という言い方をしたりすると思いますが、聖書は反対です。それは日が暮れたところから新しい一日が始まったと考えていますから、こういう書き方になるわけです。で、これはただ順番が入れ替わっているというだけのことではないわけです。私たちは大抵一日起こったことを夜寝るときにちょっと思い出したりしながら、寝ることによってリセットして、もう明日このことは思い出すまいとかですね、あるいはその日起こったことでちょっと悔しい思いがして夜眠られないとか、そんなことが起こりながら朝を迎える、そして朝からまた新しく一日を始めるという感覚を持っていると思います。けれども聖書の時代の人たちというのはそうではなくて、一日の仕事が終わった時点でもうその日は終わって、新しい一日が始まりました、おやすみなさいとなる、そういうふうに生活しているというんです。さあ新しい一日が始まったぞ、おやすみなさい、眠りから一日が始まる。で、もちろん今日の聖書の箇所はそのことを強調しているわけではないんです。当たり前のこととして書いているので、私たちの生活と随分違うということを、新たに気がつかされるわけです。けれども聖書がごく当たり前のように夜から一日が始まる、寝ている間に一日がもう始められている、そしてその寝ている間に何が行われているかというと、神様がその間働いておられる。一日の労働を終えて、仕事を終えて、夜が来る。そこからもう神様にお委ねして、また新しい一日が始まる。神様に委ねるところから一日が始まるという生活をしているということは、私たちはそのことは深く心に留めておくことだと、そう思います。一日の働いた労働が実りを実らせるのは神様の働きによる、そういうことがここで記されているわけです。種をまくと芽が出ます。そして初めに苗になる、その次に穂、その穂の中に実が実る、実が熟すと枯れていきます。私たちが成長したいというふうに考えるときにイメージするのは、それこそ美しい花を咲かせているその一場面を切り取って、ああ立派に成長した、うまくいったと考えます。花が枯れてしまうと、あるいは散ってしまうと、もうこの植物はつまらないものになったと考えます。けれどもすべてが散る、花が散った後で実が実っている、もうすべてが無駄になったと思っているところで実が実る。そういうことをこの例え話の中で私たちは考えさせられるわけです。神の国は人が地に種をまくようなもの、そういうふうに26節で語り始めます。この例えの意味はこういうことです。 神の国、神の支配に身を委ねるときに、私たちは眠っている間に神がその種を育ててくださる。私たちの知らない間にそれは成長する。そういうことをここで語っています。しかもその成長というのは、私たちが望んでいる美しい花が咲いているところではなくて、すべてが散った後で残るその実のことを成長という。私たちが見たいと思っているところではなくて、違うところを主ご自身は見ておられる。盛んに豊かな花が咲いているところに成長を見たいと思うのが私たちの心ですけれども、すべてを実らせてくださって最後に実が実る、その私たちは何にもしないで最後の収穫にだけ預かる。神様の国というのはそういうものですよ。私たちはもう神様に委ねて、実を、私たちは実ったものを受け取ることができる。その実は私たちの努力ではなくて、すべて主の働きによるものです。主イエスの生涯のことを考えてみてくださってもそうです。主イエスの生涯の実はどこで実ったのか、その生涯になさった素晴らしい奇跡の技なのか、その時になさった教えの数々なのか、確かにそれも素晴らしかったと言えるのですが、主イエスが十字架にかけられて死なれた時に、主イエスの生涯の実りがその出来事に通し、出来事を通して実りがもたらされる。ああ、このお方は死んでしまったではないか、その生き方に一体何の意味があったのかと誰もが思うようなところで、まさにその後にその主イエスの御業を受け止めた人たちによってたくさんの実が実るようになる。私たちが成長し実を実らせるためには、理解しがたいことがいくつも起こるのです。美しい花が枯れてしまってすべてが散ってしまうことが起こる。神様に委ねてきたのに、なんでこんなことをと思うような出来事が起こる。けれどもその後に私たちが思ってもいない実を実らせることになる。それがこの例え話の持っている意味です。昨日のことです。この夏8月に下仁田の教会に行ったときに、袋2つ分のくるみの実をもらってきました。どうしていいかわからなかったんですが、放っておいたらいいと言われて袋に入れたまま庭の隅に放っておきました。昨日ふっとそれに目が止まりました。もう袋もボロボロになっていて、ああきっと腐ってしまったなあと思いました。ところがその袋から出して、その身の周りについているものがこうポロポロと落ちてくるわけです。水で流しながらこう取っていくと、中からくるみの実が出てきます。虫も食ってはいません。中からこうきれいな実が出てきて、まあでもくるみをの別に食べたいわけでもなくてですね、 もらってきたのでどうしようかなと思いながら、まあ、ちょうどこのお正月我が家で出たゴミを外に出しておきましたら、近所に住んでいるって言わないですが、リスがやってきてこのゴミの袋を破って中から食べ物をいっぱい出していました。まあ、それでそのくるみなら喜ぶかなと思ってですね、今庭の裏庭にくるみをずっと並べて置いてあります。まだ今のところ取ってはいないようですが、神様がこうやってやってくださるんだから、そんな遊び心があってもいいかなと思いながら裏庭にくるみを並べました。イエス様の例え話というのは実にイメージが豊かです。イメージができるというのは分かるということです。神の国に生きるイメージ、神様が身を実らせてくださるそのもののイメージ、私たちが知らない間にまさにそのくるみも、私はこれで本当に大丈夫なのと思うような、放っておいただけですが、それでもちゃんとそこに実がある、腐るわけでもない。神様のなさることは本当にイメージ豊かです。そして主イエスの語る教えもイメージ豊かです。神の国に生きるイメージ、御言葉を聞く、聞いたらそれを受け取る、それを受け取ると人知れず成長して身を実らせる。とっても簡単なことですけれども、主イエスはその簡単なことを実に豊かなイメージの言葉を持って語ってくださる。そしてああそうか、聖書の言葉を聞いて受け取ったらいいんだ、そうしたらそれは本当に放っておいただけでもちゃんと実が実る、そういうふうにしてくださるということが見えてくる。30節から32節にもう一つのからし種の例えというのがあります。ちょっと余談ですけれども、ワープロでからしと入力すると悪民の悪田の子という字が出てきます。まあ、別に何ということもない、それだけの話なんですが、なんとなくこう嬉しい気がします。悪民の子供たちはからし種かなという、そういうイメージを持ちながらこの聖書の言葉を読んでおりました。この教会の中にもこの聖書に出てくるからし種の種をどこかからいただいて育てたことのあるという方があると思います。からし種というのは本当に小さな種です。一番わかりやすい説明は西洋マスタードってスーパーに売っていますけども、種の入った瓶ご覧になったことがあると思いますが、種の大きさですね、からし種、その小さな種、種の中で一番小さいけれども、そんな小さな種がまかれるとそれが大きなものになるということがここに書かれています。マルコの福音書というのは他の聖書の箇所と違って書き方が実はとても繊細です。例えばマタイの福音書の13章のところではこの例え話はこういうふうに書いてあります。どんな種よりも小さいのですが、成長すると野菜より大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になりますと書かれています。実際にからし種を育てたことのある方、本物を見たことのある方はわかると思いますが、確かに大きくはなります。2メートルぐらいになるんですが、木と呼べるか というこう引っかかるところがあるわけです。これに空の鳥が巣を作れるかなという気がちょっとするわけです。マルコの福音書はこういうふうに書いてあります。それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。マルコは木だとは言わないんです。枝に巣がなるとも言わないんです。その陰に巣がなる。マルコはよく知っているんだと思います。最近の言い方、マタイの福音書だとかルカの福音書、最近の言い方で話を盛ると言いますけども、ちょっと話を盛るわけです。大きくなると言ったときに簡単に木だというふうに表現すると分かりやすいので木だと言っちゃうわけですが、現実には木ではない。2メートルぐらいのこうスーッとこう大きくなりますし、こう葉っぱもいっぱい育つんですけれども、木とは言えないなというのが、実際見るとこうそう思うわけですが、マルコという人は実によく見ていて、ちゃんとそのことを丁寧に書いています。けれどもその小さなからし種がこんなに大きくなって、その葉っぱの陰には鳥が隠れたいと思うほど豊かに茂る、そのことがここで語られればいいということをちゃんと分かっている。おそらく主イエスが話された話のもともとの形に近いのはマルコだろうというふうに言われています。教会に来て聖書の話を聞く、それが自分の人生にどれほどの意味があるかと教会に来始めた頃は思うのです。それこそ眠るように聞いているということもあるかもしれません。そんな言葉が自分の人生に何か影響を与えるだろうかと思う。そう思っていても不思議なもので、聖書の言葉が気がつくと私たちの生活の中で大きな意味を持っている、そういう力があるということを経験する日が来る。神の言葉が生きているのだということを味わうようになる。私たちが毎日生活の中でそのことを人に声に出して証しをする、そういう小さな証しもそうです。私たちがした小さな証しがその話を聞いた人の中で知らない間に成長していく。そして思ってもいないような実を実らせるということがある。私たち自身のことを考えてもそうだと思います。私自身のことを考えてもそうです。何でもないと思っていた言葉が私の心の中にいくつもいくつも意味を持って働いているということに気がつく。そして聖書にこういう言葉がある、これはこういうことだねと人に話すようになる。自分の中にどれほどこのからし種のような小さな言葉がまかれたか、もうそれは数えきれないほどですけれども、こんな小さなものがと思っていたようなものがいつの間にか自分の中で無視できないほど大きなものになっている、その言葉によって支えられているということが私たちの身に起こる。例えば今年の年間聖句の御言葉を取ってみてもそうです。私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。この一年何度もこのお配りしたカードを見ていただきたいと思うのです。自分が乾いていると感じるときにこの言葉を読んでほしいと思います。 この言葉一つ、これがこの一年私たちの心の中にまかれる、こんな小さなこと、こんなたった一枚のカードの言葉でも、きっとそれは皆さんの生活を支えるものになる。神様は私が乾くことがないようにしてくださると言ってくださっているのだ。今私は乾いているけれども、神様は私を命の水の泉からただで値なしにそれを飲ませてくださると約束してくださっている。こういう一つ一つの言葉が私たちの心の中にまかれてくる。自分の心の中にからし種のような小さなものでしかなかったとしても、その実りが自分にもたらされることを経験していただきたいと思います。それは人知れず成長して豊かな実りを私たちにもたらすのです。私たちの主は私たちが知らない間に働いていてくださいます。私たちが乾いているとき、乾きを潤してくださる。私たちが寝ているときにも私たちの主は働いていてくださる。この主に委ねて生きる、それが神の国に生きるということです。私たちが意識しない間にも神様は私たちの中で働いて、このまかれている種が、聖書の御言葉が成長して豊かな実りを、収穫を私たちにもたらせてくださるのです。お祈りをいたします。主よ、あなたの約束の御言葉を心から感謝いたします。あなたは私たちに豊かな実りを約束してくださいました。またこの一年もあなたは命の水の泉を私たちから、私たちがどれほど汲み出すことが汲み出してもよいように、その泉を私たちに備えてくださいます。あなたの御業を心から感謝いたします。なんとか自分の力で成長させたいと私たちは願いますが、あなたはそれを私たちの中で豊かなものにしてくださいます。主よ、どうかあなたの御言葉を受け取って、あなたの約束を受け取りますから、どうぞそれを豊かなものとしてください。そうしてあなたの与えてくださる喜びの中に、この一年も身を置くことができるように導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。